お祈りします。天の父なる神様、今日あなたは私たち一人一人をこの翼の教会にお招きくださって、初めての方も久しぶりの方もいつも来られている方もみんな神様の愛の中で翼に覆われて、忙しい毎日から今一息ついて心穏やかにこの礼拝の時を過ごしております。神様、私たちの日々の歩みには様々なことがあり、大雨による被害や地震による被害、またお一人お一人が病やまたいろんな問題の中で今苦しみの中にある方、悲しみの中にある方もおられます。神様、どうぞあなたご自身が今お一人お一人に触れてくださって、その労を豊かにねぎらってくださって、そして私が一緒だよと今日も優しく力強く声をかけてくださいますようにお願いいたします。今日この場所に集われたお一人お一人に、今インターネットを通して各ご家庭で共に心を合わせておられるお一人お一人、 CD や DVD で後から礼拝を捧げられるお一人お一人に、神様の豊かな祝福がありますようにお願いいたします。神様、私たち祈ってまいりました北上教会の佐々木正樹先生が今週退院されるということで、あなたの恵みを感謝します。続けてお導きください。またご主人を天に見送られたトルコの末富敦子さんには、神様の慰めとこれからの導きもお与えくださいますようにお願いいたします。伝道師の台湾出張が最後まで守られて、いろんな手続きが守られますように。また明先生の今日水戸の教会でのオンラインでのご奉仕ですが、神様がお守りくださいますようにお願いします。神様、私たちは今あなたの御前に心を開いてあなたの御言葉を待ち望みます。どうぞ神様、今日もあなたの聖書の御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですから、私たちが平安のうちにこの一週間の歩みへと歩み出すことができるよう、御言葉を持って励ましてくださいますように、何か一つでも二つでもあなたの約束を握りしめて主と共にここから歩み出すことができますように、神様どうぞご自由にお語りください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。なんだか気がつけば2023年も9月に入っていて、気がつけば9月も10日が過ぎて、本当にあっという間に毎日が過ぎていっていますけれども、皆さんはどのようにこの9月迎えられてお過ごしでしょうか。先週の日曜日、私教会に来たらですね、受付に立っていたある男性、ある兄弟はですね、私とハイタッチをしてくださったんですね。また家に帰ると、ある一人のご婦人は、姉妹は、遅くなりましたけれどもおめでとうございますって私に LINE をくださったんですね。皆さん、何がハイタッチで何がおめでとうございますか、何がめでたかったかというと、ピンときましたか？バスケットボールのワールドカップで日本代表チームが本当に頑張ってアジア1位になったんですよ。そしてパリオリンピックへの出場を数十年ぶりに自力で決めるという、もうそれはそれは喜ばしいことが9月に入って起こったんですよね。皆さん、私がバスケットボールを好きなのを覚えてくださっていたその兄弟は、いやー、やりましたねってハイタッチをしてくださって、ある姉妹はおめでとうございますとわざわざ LINE を送ってくださったのでした。私はですね、ああ、喜ぶ者と共に喜ぶ、一緒に喜んでくれる、そんな優しい教会員の方々に囲まれているということを改めてとても嬉しく感じて感謝したのでした。また一昨日から昨日にかけては台風13号によっていわき市でも大雨が降って、場所によっては大きな被害も今も大変な中にある方がおられると思います。全国のニュースで福島県いわき市が、福島県いわき市がというワードがたくさん出たようで、多くの方々が心配してくださって、正先生大丈夫ですか、 そっちは被害はないですかと連絡をくださいました。また教会員同士でもお互いの安否を確認し合ったり、被害の大きい地域のために祈りを合わせる、そんな泣く者と共に泣く、泣く者と共に泣く、そんなキリスト者の姿を私は今見せていただいているようにも思います。前には出しませんが、ローマ人への手紙12章15節、ローマ12章15節にあるように、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさいという、これは何もバスケットボールの試合結果に限ったことではなくて、私たちはいつも神様を愛し、そしてまた隣人を愛して、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く、主にあって心を一つにして歩む歩みをこれからも大切にしてまいりたいと思うんですね。兄弟姉妹と心を一つにして歩む歩み、そしてまた私たち一人一人を見る時にもいかがでしょう。私たちの心はいつも一つの心になってるかというと、きっといろんな出来事の中で時には二つにも、また三つにも、それ以上に私たちの心がバラバラになっていろんな方向に向いて乱れてしまいやすいものかもしれませんね。そういう私も先週中はあることであちこち駆け回ってみたり、ああこの道がいいんだろうか、それとも違う道がいいんだろうかと、昨日も夜遅くまでいろいろと悩んだりもしました。皆さん悩んだり考えたりして、私たちはこの地上の旅路を一歩一歩歩んでいくのだと思いますけれども、そんな中にあっても願わくは私たちは今日の詩篇にあるように、主よあなたの道を私に教えてくださいと、私の心を一つにしてくださいと、そんなふうに祈り求めながら、ただ主の御名を恐れること、主の御名を恐れることに集中して、主を信じ信頼して歩むことを大切にしていきたいと思うんですね。今日は信仰の祈り、信仰の祈りというテーマで詩編86編をご一緒に見てまいりたいと思います。この86編は表題のところに、タイトルのところにあるようにダビデによって書かれた詩編だと言われています。表題にはダビデの祈りって書いてあるんですけど、ダビデの祈りがここに書き留められていて、神様に向けて捧げられているんです。詩編は全部で150編まであります。150編の詩が詩編の中にはギュッと収められているんですけれども、その150編の中にはその詩を書いた作者、詩人が神様に向けて捧げた主は素晴らしいという歌、賛美がたくさんありますね。そしてまた時にはその日々の歩みの中でいろんな経験をして、苦しみにもあったでしょう、悲しみにもあったでしょう、命の危機にさらされることもあったでしょう、そこでなんとか神様見上げて神様に助けを求める、そんな祈りの歌も詩編の中にはあるんですね。皆さん、この詩編86編も祈りの歌って5つぐらい、モーセの祈りとかダビデの祈りとか祈りの歌がタイトルについている詩編があるんですけれども、この86編もその一つですけれども、詩編には、そして詩編だけに限らず聖書全体には、人生におけるさまざまな悩みや苦しみ、そこでなんとか神様見上げて神様に助けを求めるものの、うめきとか叫びとか求めとか告白とか、そういったものが本当に至るところに記されているんですよね。神様信じたら全てがハッピー、いいことしかない、そんなの聖書の教えじゃないんです。そんな神様じゃないんですよ。しかしその苦しみの中で、その悲しみの中で主に祈ることができる、叫び求めることができるお方を知っている、これが私たちに与えられている幸いではないでしょうか。私たちの人生もまさに山あり谷ありでいろんなことがありますけれども、私たちはたとえどんな時でも、たとえどんなところに置かれようとも、決して一人じゃない、そこで神様に祈ることができる、その幸いを今日も 心に刻んで覚え続けるものでありたいと思うんですね。ではそのような時、私たちはどのような思いを持って神様にお祈りを捧げるでしょうか。時に訪れるさまざまな苦しみの中で、私たちは神様をどのようなお方であると呼んで、神様のどんなご性質に思いを巡らせながら、そこで神様を見上げるでしょうか。そして何を祈り求めていくことができるでしょうか。アウトラインを前に出していただいて確認しましょうか。私たちはダビデがそうだったように、たとえどのような状況に置かれようとも、今日確認したい一つ目、真実な主を信頼して祈るということを大切にしていきたいと思うんですね。皆さん、私たちの主はご真実なお方で、その約束の通りに、とこしえからとこしえまで慈しみ深く許しに富んでおられるお方、呼び求めるものすべてに恵み豊かであるお方です。ですから私たちはこれからもその真実の主を、神様を恐れるものとして、神様を信じるものとして、真実な主を信頼して祈り続けてまいりたいと思うんですね。そして二つ目には、私たちは何を祈り求めるんでしょうか。私たちが祈り求めるのは、私が歩みたい道、私の道じゃなくて主の道ですよ。二つにも三つにもそれ以上にもバラバラに分かれて迷ってしまいやすい私たちの心が、ただ主を恐れ、主を信じることによって一つになることですよ。私たちは今日二つ目、主の道を求め、心を一つにして歩むということを、これからも祈り求め続けてまいりたいと思うんですね。さて、この詩編の86編、ダビデが神様に祈りを捧げるとき、ダビデは神様をどのようなお方であると信じ告白し、神様を呼び求めているでしょうか。この時ダビデが置かれていた状況は詳しくはわからないんですけれども、今日は読みませんでしたけれど、14節なんかを見ると、ダビデはどうやら敵に囲まれてたようです。そして命をも狙われているような、そんな絶体絶命の状況に置かれていたようです。そのような状況の中で、万軍の主よと、主よと耳を傾けて、私に答えてください、私は苦しみ貧しいのですとうめきながら、ダビデはどのように神様を呼び求めているのでしょうか。それでは今日の箇所に入りますが、今日は初めにまずは五節をご一緒に読んでみましょうか。五節をご一緒に読める方は読んでみましょう。はい。主よ、まことにあなたは慈しみ深く許しに富み、あなたを呼び求める者すべてに恵み豊かであられます。皆さん、ダビデは約束に忠実で、ご真実な主の慈しみ深さ、許しに富んでいるお方であるということ、呼び求める者すべてに恵み豊かであるということに、まずはそこに思いを寄せて信頼して祈ってるんです。また10節もご一緒に読んでみましょうか。10節もご一緒に読んでみましょう。はい。誠にあなたは大いなる方、くすしい御業を行われる方、あなただけが神です。ダビデは神様を大いなる方、くすしい御業を、奇跡を行われる方であると呼んで、その偉大さのゆえに、あなただけが神ですと信頼を置いて祈っています。皆さん、いかがでしょうか。慈しみ深さと偉大さとを同時に、そしてそのどちらをも完全に持っておられるお方、それは神様しかおられませんね。自己中心で、また限りある私たち人間に対して、神様はなんと慈しみ深く大いなる偉大なお方なのでしょうか。そしてダビデがこの祈りの時に思いを巡らした神様のこれらのご性質を、神様が同時に、そして完全にどちらも持っておられるということは、私たちにとってなんと幸いなことでしょうか。 だっていくら偉大な王様がこの地にいたとしても、その王様が慈しみ深くなかったら、その王様は力があるだけあって全然優しくない、ただの暴君になってしまうと思いますよ。またいくら王様が慈しみ深い優しい王様であっても、その王様に力がなかったら、その民は敵に囲まれるでしょう。いろんな困難に巻き込まれることになってしまいますよ。なので慈しみ深さと偉大さ、このどちらをも完全に合わせ持つ王様のもとでこそ、民は安心して平安のうちにその本当の幸せを、幸いを味わうことができるんですよね。さあ、そんな慈しみ深い偉大な神様に思いを向けながら、ダビデはこの絶体絶命の時、うめくようにして祈りを捧げ始めていくんです。ダビデは悩み苦しみ、その貧しさの中で神様の憐れみを求めて、そして帰って感謝や賛否を捧げていく、そんな祈りをここで捧げているんですね。皆さん、この時ダビデが祈ったのと同じ神様に、私たちも今日祈ることができます。私たちも今日、またどこにいようとも何をしていようとも、主よと祈ることができます。この時ダビデの祈りに耳を傾けられた神様が、今日祈る私たちの祈りにも耳を傾けてくださっています。これってすごいことですね。さあ、そんな幸いを覚えながら、それではダビデの祈りを見てまいりましょうか。今日開きました1節から11節、この詩編86編の前半部分、ダビデは主を信頼して主の道を求めて祈りを捧げています。それでは1節からご一緒に読み進めてまいりましょう。じゃあ表題、ダビデの祈りから始めて1節をご一緒にお読みしましょう。はい、ダビデの祈り。主よ、耳を傾けて私に答えてください。私は苦しみ貧しいのです。ダビデは主よと呼び、神様にその苦しみと貧しさを訴えました。そしてその祈りに耳を傾け、私に答えてくださいと祈り求めています。イエス様はマタイ5章に書き留められている三条の説教と呼ばれる有名なメッセージの中で、一番最初に言った言葉、何だったか皆さん覚えてますか？それは、心の貧しいものは幸いです。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから、という言葉でした。心の貧しいもの、それは自分には神様が必要なんだって知ってる人のことです。自分には神様が必要なんだって知ってる人のことです。ダビデは自分の苦しみ、そして貧しさを、そのありのまま主の御前に差し出して祈り始めたのではないでしょうか。私にはあなたが必要ですと、神様は私たちの祈りに耳を傾け、その心の奥深くまでも汲み取って答えてくださるお方です。私たちも苦しみや貧しさをそのまま告白しながら、耳を傾け答えてくださる神様を信じて祈り続けるものでありたいと思いますね。続く2節からにおいても、ダビデは神様に祈り求めています。じゃあ次の2節もご一緒に読んでみましょう。はい、私の魂をお守りください。私は神を恐れるものです。あなたのしもべをお救いください。あなたは私の神、私はあなたに信頼します。ダビデは、私は神を恐れるものですと告白しました。これ何度も皆さん聞いたことありますね。ご存知のように、これは神様って怖いお方だ、恐怖の対象だという恐れじゃなくって、恐れ敬うことですね。つまり神様を心の王座に迎えて、自分の人生のハンドルを明け渡して、神様を自分の主とすること、それが恐れるということです。ダビデは神様を恐れて、神様を主と告白して信じる者として、あなたは私の神、私はあなたに信頼しますとも 告白しているのではないでしょうか。主への信頼、それは神を恐れる者の自然な湧き出てくる態度です。神を恐れる者の特色です。主への信頼、私たちも主を信頼して祈りたいと思います。続く3節4節、続けて読んでみましょうか。3節4節も続けてご一緒に読んでみましょう。はい。主よ、私を憐れんでください。絶えず私はあなたを呼んでいます。このしもべの魂を喜ばせてください。主よ、私の魂はあなたを仰ぎ求めています。このようにダビデはなおも大胆に、2節では、2節まで戻っていただくと、2節ではお守りください、お救いくださいと、さらに3節では私を憐れんでくださいって、4節ではこのしもべの魂を喜ばせてくださいと、神様に大胆に親しく祈り求めているんですね。じゃあなぜダビデはこんなにも大胆に親しく、また神様を信じて祈り続けることができたのでしょうか。先ほども読みましたが、次の5節を今一度ご一緒に読んでみましょう。はい。主よ、まことにあなたは慈しみ深く許しに富み、あなたを呼び求める者すべてに恵み豊かであられます。ダビデは慈しみ深い神様に思いを向けたのではないでしょうか。神様の許しと神様の恵みの豊かさを覚えて、信じて祈りを捧げているのではないでしょうか。この恵みとは、神様との約束による恵みを表しています。神様との約束による恵みを表しています。私はですね、娘たちの父親として我が子との約束を守れない時があって、反省させられっぱなしですけれども、私たちの父なる神様は子供である私たち一人一人に対して絶対にそんなことはないんですよね。主の約束は決して変わらないんです。神様は必ずその約束を果たしてくださるご真実なお方なんです。ダビデはこの時、決して変わらない主の確かな約束を信じて、その約束がなされることを仰ぎ見ながら、親しく大胆に真実な主を信頼して祈り求めたのではないでしょうか。この神様の約束は決して変わらないんですよね。この約束はすでに数百年前、ダビデの時代より数百年前、モーセを通してイスラエルの民に与えられていたものでした。引用箇所丸一番に出エジプト記34章の6節7節を出していますから、ここもご一緒に読んでみましょうか。ダビデの時代から数百年前、モーセを通して神様はイスラエルの民に約束してくださってたんです。読んでみましょう。はい。主は彼の前を通り過ぎる時こう宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許す。いかがでしょうか。この遠い昔から決して変わらず、またその都度その都度豊かに表されていたこの神様の約束を信じて握りしめた時に、ダビデはご真実な主に心を明け渡して、主よと信頼して祈り求めることができたのではないでしょうか。皆さん、私たちが神様を仰ぎ見て主よと祈るときに、この約束を決して忘れてはならないと思います。悪魔は私たちを惑わすものとして、私たちの目を曇らせて、そうではない意地悪な姿を神様に重ねさせようとするんです。創世記の3章で悪魔が最初の女性エヴァを惑わした時に、神様を意地悪な方だとして、あなた方が賢くならないように善悪の知識の木の実を食べさせないんだよってそそのかしたんですよね。皆さん、私たちは決して目が曇らされてしまうことがないように、惑わされて神様を意地悪な方だって疑ってしまうことがないように、 仙台までも続く神様の恵みの豊かさ、慈しみ深さ、許しに富んでおられるお方であるということ、そのことを信じて、そのご真実な主を信頼して祈り続けてまいりたいと思います。ダビデはこの神様との契約関係に立ち続けながら、続く6節からも祈り、その信仰を告白しているのではないでしょうか。次の6節7節続けて読んでみましょう。6、7続けて読みましょう、はい、主よ、私の祈りに耳を傾け、私の願いの声を心に留めてください。苦難の日に私はあなたを呼び求めます。あなたが私に答えてくださるからです。ここにも必ず私の祈りに耳を傾け、心に留め、そして最善をもって私に答えてくださる神様、その約束を信じて握りしめて、なんとか神様を見上げて祈る、そんなダビデの信仰が告白されているのではないでしょうか。続けて8節も読みましょうか。8節も読んでみましょう、はい、主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べられるものはありません。異邦の神々が、たとえ偶像の神々が神々であるとしても、主よ、あなたに並ぶものはない。その御業においても、まさに雲泥の差ですと、ダビデは告白しています。さらにダビデは、神様の偉大さを覚えながら、祈りの言葉を続けますね。9節、10節、9、10、ご一緒に読みましょう。はい、主よ、あなたが作られたすべての国々は、あなたの御前に来て伏し拝み、あなたの御名をあがめます。まことにあなたは大いなる方、くすしい御業を行われる方、あなただけが神です。さあ、いかがでしょうか。神様のご真実な愛と恵みに信頼を置いて、仙台まで続くその契約関係の中に私たちは置かれている、このことの確かさのゆえに、神様を信頼し、そして神様の偉大さを信じて祈り続けたダビデ、願うか私たちもそのように祈りつつ歩んでまいりたいと思いますね、みんなで心を合わせてお祈りしていますけれども、北上聖書バプテスト教会の佐々木正樹先生が突然倒れられて、奥さんが心臓マッサージする中、来た救急車に乗せられて救急搬送させられたという知らせは、私も本当に驚きました。佐々木正樹先生、皆さんご存知ない方もおられると思いますけれども、私はですね、中学生の頃からキャンプ場などでお世話になっていた先生ですし、5月には北上教会に行ってきたばかりでした。さらに7月の下旬には奥様と一緒に、実はこの教会までいわきまで来られてエリムを案内したばっかりでした。しかし8月になって突然のニュース、なんとか命が強められて守られるように、命だけはと祈らされましたけれども、なんと約1ヶ月の入院で、今週中には退院しようとしている。私は神様のくすしい御業をまさに目の当たりにさせられているように感じているんですね。昨日その佐々木正樹先生の奥様から、同盟諸教会の皆様へとメールが届きましたので、皆様にも紹介させていただきますね。こんなメールだったんですね。ハレルヤ、主の御名を褒めたたえます。主人と私たち家族のために真心からのお祈りを感謝します。現在10日間の隔離のためにコロナ病棟にいますが、症状は落ち着いたそうです。コロナにかかってしまったんですね、病院の中で、リハビリが進まないので退院して外来でリハビリを続けることになりました。14日15日あたりに退院する予定でいます。昨日スマホを持つ許可が下りたので主人に届けました。以下主人からの LINE の一部を紹介します。この後正樹先生ご自身が奥さんに書いた LINE だそうです。脳神経科の先生からは、1時間20分も心臓が止まっていたから植物状態になってもおかしくなかったし、何らかの障害あるいは 高次機能障害が出てもおかしくないけど、何も問題ないようだとのことです。こんなに普通に会話できている患者さんは見たことがないと言われました。主治医の先生からも年に 1,2 回あるかという大手術だったけど奇跡的な回復と言ってました。あといろいろ面倒をかけました。入院中本当にいろんなことを考えさせられたので帰ったらゆっくり話すねという LINE だったそうです。そしてこんな風にも奥さんメールくださいました。文章を読む限り脳へのダメージは大丈夫なようです。心肺停止になり光を失った瞳や泡を吹いた顔を見ていたので、搬送された時は在宅介護を覚悟しましたが、本当に奇跡を目の当たりにして震える思いです。たくさんの祈りと支えが積まれ、主が与えてくださった結果だと心から感謝しています。そのうち主人から直接連絡があるかと思います。今後ともよろしくお願いいたしますというメールだったんですね。私は改めて、私たちの神様は私たちへの常しえの約束を必ず守られるご真実なお方であるということを感じました。その答えがたとえ私たちの願う通りじゃなくても、主は慈しみ深く許しに富み、呼び求めるすべてに恵み豊かなお方です。主は大いなるお方、くすしい御業を行われるお方です。私たちの祈りに必ず耳を傾け、願いの声を心に留め、そして主の良しとされる時に主の良しとされる最善の答えを持って答えてくださるお方なのではないでしょうか。ですから願わくは私たちもこの詩篇に書き留められたダビデの信仰の祈りに習いたいと思います。神様の常しえから常しえまで変わることのないご真実な愛と恵みに信頼を置いて、そして神様の偉大さを信じて祈り続けたダビデのように、私たちも今日またここから祈りつつ歩んでまいりたいと思いますね。さあ、ダビデの祈りはさらにどのような祈りへと変えられているか、それでは最後の11節をご一緒にお読みしましょう。はい、主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の内を歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。皆さん、ダビデの祈りは神様に代わってもらおうとするような自分勝手な祈りではなかったんです。自分の心が神様の御心と合わさっていくようにって祈っているんですよね。ダビデはここで私の道を示してくださいって祈ったんじゃなくて、あなたの道を私に教えてくださいって祈りました。ダビデが願うところは自分の思いの通り、自分の願いの通りに神様に代わってもらう、そういう歩みのことじゃなくて、ただ主に従っていく、これがダビデの願いでした。そして私はあなたの真理の内を歩みますと、本当の道であり真理であり命である主と共にその歩みを歩み続けますと告白しているのではないでしょうか。そしてダビデは私の心を一つにしてください、皆を恐れるようにとも祈りました。最初に言いました、私たちの心は時にいろんなことにぶち当たると二つにも三つにも分かれて迷いやすくて恐れ惑いやすいものではないでしょうか。ともするといろんな物事に向かって神様っていう的から外れて点でバラバラの方向に向かって私たちの心は分かれがちではないでしょうか。一本の水の流れは多くの流れに枝分かれして、分かれれば分かれるほどどんどん細くなってっちゃうんですよ。そしてやがて水は乾いて枯れていってしまうんですよね。皆さん、この時のダビデの願いは私の心を一つにしてください、それは皆を恐れるように、神様にだけ集中して 神様にだけ向かって流れていけるように、神様の御心と私の心が合わさっていくように、そのようにダビデは祈っているのではないでしょうか。さあ、願わくば私たちも主の道を求め、心を一つにして、ただ主の御名を恐れること、主を信じることに集中して目を離さないで歩み続けてまいりたいと思うんですね。昨日9月9日救急の日は何の日かっていうと、私たち夫婦の結婚記念日だったんですね。2000年の9月9日に結婚して、もう23年が経ったんだと驚かされています。23年前はどうだったかなとか、結婚する前お付き合いしていた頃はどんなだったかなとか、やっぱりいろんなことを思い出したりもするものですけれども、お付き合いしている頃、あの頃は携帯電話もまだ普及していなかったので、もちろんメールなんてしてなかったので、ここだけで言いますが、私と妻はよく手紙でやり取りをしていたんですね。大野チャペルの牧師館に保管してあった、あの頃やり取りした大切な大量の手紙はですね、一通読み返したらあまりに恥ずかしいので業者さんに一緒に処分してもらったんですけれども、皆さん、手紙を書くことって最近は少なくなってきましたけれども、なんかいいですよね。だって書いてる時、その相手のことにもう集中して、その時間、その思い、その相手にだけ一つ心で向かっているんですもんね。しかし私たちの心は惑わされやすいので、今ではスマホでも片手にいじっていようものなら、話しかけてもなかなか返事がない、そんな時もやっぱりあるんですよね。皆さん、神様に対する私たちの心が2つにも3つにも分かれてしまって、いろんなものに気を取られ惑わされてしまうことがないように、私たちも私の心を一つにしてくださいと祈り求めてまいりたいと思います。自分自身が主役となってしまうことがないように、ただ皆を恐れるように、主ご自身に、神様を主役とできるように、神様だけに思いを向けられるように、そう祈り求めて歩んでいきたいと思うんですね。引用箇所丸2番、詩編の16編8節もご一緒に読んでみましょう。詩編16編8節を読んでみましょう。はい。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。私たちは誰を自分の前に置いていますか？何に私たちの心を向けていますか？私たちはいつも主を前にして歩んでまいりましょう。主が私の右におられるので、私はどんな時も揺るがされることがないと信じて、告白して安心して歩んでまいりましょう。さあ、今日は詩編86編ダビデの祈りをご一緒に見ることができました。最後にもう一度アウトライン前に出していただいて覚えたいと思います。私たちはダビデがそうだったように、たとえどのような状況に置かれようとも、一つ目、真実な主を信頼して祈ること、大切にしてまいりたいと思います。私たちの主はご真実なお方で、その約束を決して破棄したりしない、その約束の通りに慈しみ深く許しに富んでおられるお方、呼び求める者すべてに恵み豊かであるお方です。とこしえからとこしえまで変わりません。ですから私たちはこれからも神様を恐れる者として、神様を信じる者として、真実な主を信頼して祈り続けてまいりたいと思います。そして私たちは何を祈り求めますか？私たちが祈り求めるのは、私の道じゃなくて主の道です。私たちの心が主の心に重なっていくように、2つにも3つにもそれ以上にもバラバラに分かれて迷ってしまいやすい私たちの心が、ただ主の御名を恐れ、主を信じることによって一つとなること、私たちは主の道を求め、心を一つにして歩むということ、これからも今週も今月残りも祈り求め続けて一歩一歩歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。 かがでしょうか。今日はダビデの祈りをご一緒に味わうことができました。ダビデは苦難の中、悲しみの中、絶体絶命の中、どうしたらいいんだろうと恐れ惑う、そんな状況の中でも、そこでなんとか主を見上げて、うめくようにして、叫ぶようにして、主よと振り絞って祈り始めたのではないでしょうか。ダビデがそんな絶体絶命の状況の中でも主を信じて祈ることができたのはなぜですか。それは神様の常しえに変わることのない約束の上に立ち続けたからではなかったでしょうか。私たちにも父なる神様は永遠の約束を持ってその愛を注ぎ続け、慈しみ深い許しに富んでおられる恵み豊かなお方として、今これからも共にいてくださっています。神様はご真実なお方ですから、その真実な主を、あとは私たちが信頼して、その約束の上に立ち続けて、握りしめて、主から差し伸べられている手をあとは握り返して、主よと祈り求めてまいりましょう。何を祈り求めますか。私の願っている通りにしてくださいとか、私はこうしたいから神様あなたが変わってくださいとか、そんな祈りではなくて、私たちの思いが神様の思いに重ねられていくように、主の道を祈り求め、真理の内を歩み続け、私たちのどんどんどんどん分かれていって、細くなって枯れていってしまいやすい、そんな心が一つとなるように、神様を愛して、私たちの心を今神様に明け渡して、心の真ん中にどうぞお入りくださいと神様をお迎えして、もう肩肘張るのやめよう、自分で自分の人生のハンドル握りしめるのもうやめよう、神様に明け渡そう、神様を主と告白して従っていこう、そのようにダビデは祈ったのではないでしょうか。私たちもそのような祈りへと招かれています。いろんなことに心二つに三つに引き裂かれて恐れ惑ってしまいやすいものですけれども、今日心一つになりますようにと、私の心を一つにしてください、皆を恐れるように、私たちもそう祈ってまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたは常しえから常しえまで決して変わることなく、その約束を決してないものとするようなお方ではなく、慈しみ深い愛と恵みに満ちておられるお方ですから、今日も私たちはあなたを主と告白し、あなたの御名を褒めたたえます。神様、私たちはいろんなことに恐れ惑い、私たちの心は二つにも三つにもバラバラに、いろんなものに向いて恐れ惑い迷ってしまいやすいものですけれども、神様、変わらないあなたの約束の上に今日も立ち、真実な主を信頼して祈るものと変えてください。神様、どうぞあなたの道を私たちに教えてください。あなたの真理の内を歩むことができますように、 私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。あなたこそ私の主です。どうぞあなたご自身が主権を持って私たち一人一人の人生を、この教会の歩みを、私の今週一週間をお導きくださいますようにお願いいたします。このお祈りをあなたを信じて信頼して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。